今回はですね、アートの話しますけれども、アートといっても、まあ、自分がやるもんじゃなくて、こう、買ったものね。
はい。
ここのとこね、すごくこう、いい買い物をして、はい、非常に満足がいってるんですけれども。
なんか、巻貝さん、買い物で満足の話、まあまあありますね。
ああ、そっかそっか。いや、まあ、ここのとこなんだよね。はい、ちょびちょび。まあ、道具とかなんかいろいろ、何も買ったりしてるんで、で、あとアクセサリーとかね。
はい。
で、その中でもね、この間買ったのはちょっと彫刻家の方の作品で、
はい。
彫刻家の方はね、萩原亮さんっていう方なんですね。
うん。
で、それはもうたまたまそのツイッター見てる時に、その展覧会をされてる模様を、なんかどなたかがリツイートしたものを見たんだと思うんです最初は。
はい。
で、ね、非常に印象的な、なんていうのかな、彫刻なんですけれども、
うん、
非常にこうデザイン的にこうすごく洗練されている、
うん、
要するにああいう写実的に彫るものだったりするものじゃなくて、すごくシェイプされたものですね。で、動物を主に彫刻されてる方なんで、
はい、
なんていうの、現実感がないかっていうと、じゃ現実感ものすごくあるんですよ、動物としてのね、
うん、
なんだけど非常にこうシャープなデザインで、
はい、
でね、最初に僕が見たのがね、ペンギンのね、こうデザインされたもので、で、それがその彫刻、自分彫刻したものと、あと陶器にね、それを型にして、陶器に焼いたものと、
はい、
それは陶芸作家の方に依頼して、
うん、
作られてるんですけれども、
はいはい、
それがまたね、なんかね、ウルトラかっこいいんですよ、
うん、
で、それでちょっとその人のことをフォローさせていただいて、どういう活動されてるのかっていうのをね、見ていく中で、そしたらね、生き物としてはね、僕が見たのは、まあ、ペンギンね、フクロウ、ニワトリ、
はい、
あと犬、
うん、
で、犬はね、自分で飼われてる犬がモチーフらしいですけどね、
はい、
で、あと牛、で、今回僕が購入したのはウサギなんですよ。
ウサギ、はい、
うん、で、ウサギといってもね、何中躍動感でしょうかっていうね。で、片足が上がってるんで、設置は三脚って足三本なんですけれども、うんうん、微妙なバランスで立ちますね、ちゃんと。すごいなぁと思ってね。
うん、
で、それは僕はその彫刻を買ったんではなくて、その人がデザイン、利用している 3D プリンターので制作するプラットフォームですね、はい、そこは DMM っていうところがやってて、
はい、
で、そこに自分の作品のデータを送って、で、作品をストックしてあるんじゃなくて、実際にそこで注文すると作ってくれるんですよ。
あ、硯に似た感じの、はい、
そうです、
受注生産、
それがだから 3D プリンターでやるって、はい、で、僕が買ったのはナイロンっていう素材だと思うんですけれども、
うん、
だからそのナイロン、 3D プリンターでやるナイロンっていうものが一般的にどういうものなのかってちょっと僕分からないんですけれどもね、
うん、なんかそのナイロンって、
ええ、
そのナイロンストッキングとかさ、
そうそうそう、化学繊維のね、
うん、のイメージですけど、
うん、で、実際に届いたものを僕手に取ってみた時にちょっとね、こう焼き物みたいなね、こうカーボン焼きみたいな、こうザラッとしたね手触りがあって、
表面が、
もっとね、ぬめっとしてるものかと思ったんですよ、
うん、
で、そしたらね、それがまたその感触がまた素晴らしくて、
へ
ー、で、僕はちょっとブラックをカラーを何種類か選べるんですけれども、その中でブラックをね、
はい、
最終的にうんと迷って、
はい、
ポップな色はピンクとかグリーンとか、
はいはい、
そういうものありますんで、うん、あと白もありますんでね、
はい、
どうしようかなと思った中で 最初にこうブラックのものを購入したんですけれども、うん、あのね、それさ彫刻ってさ本当の誰かが彫刻したものを購入することってさ、そもそも頭の中にありませんよね普通。
うん、まあ基本一点物だし、あとはまあとてもお値段が
ねえ、
うん、
ちょっとしたじゃあの根付けみたいなサイズのものであっても、あ、小さい、うん、まあねっていうとこですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
おいそれと手が出るもんではないですね。あのほら型に流してあなんか量産していくっていうものとちょっと違うんで、
うん、
でなんかねそれでだからあ今の時代これで 3D プリンターかと、
はい、
だからものすごい可能性とさ、
うん、
であの手に取れるアートっていう感じ、
はい、
手に触れられるアート、はい、うん、
持てるとか持てる、まあ、もちろん、ね、大きさにもよるんでしょうけど、
ええ、
まあ、そのウサギはどれくらいの大きさがあるんですか。
ね、手のひら
片手には乗る、
片手には乗りますね、うんうん、で、あのそう思っ、うんとね、なんつ小さいような大きいような、
うん、
あのだから存在感としてすごく大きいんで、
はい、
物はそんなにあのうんと大きい、あのせなんていうのかな、花瓶みたいにドーンってでかいもんじゃないんですけれども、はい、あのまあ要するに一般的なフィギュアと言われているようなもののサイズですね、
はい、
なんだけど圧倒的な存在感、
存在感、
うん、ちょっとねもう僕はね、あの今まであのまあ絵画とかもいろいろ見てきましたけれども、
はい、
あの新しい体験だったんですよね、
うん、
すごく新鮮で、
はい、
であの要するに可能性を、そう未来をなんかこう感じる、
うん、
あのあだからこれからだから彫刻家の方もこういう時代になっていくのかなとかいう、
あ
要するにやっぱ量産難しいですよね、
うん、
ああのほらあとなんだっけ海洋堂みたいなさ、ああいうフィギュア作品としてだからあれは素材であの型に流してあれ作っていくんですよね、
はい、
でそあの着色はまあ別に後ですけれども、
うん、
でだから、これもまあ白いものを買えば、
うん、
あの自分で着彩っていうことも
あなるほど、
ペイント素材を、うん、あの吟味すれば、
うん、
あのできるんではないかとは思うんですよね、
はい、
だからそういったあの自分でね付け加えることができるアートっていうことに、あのほらプラモデルの話しましたけれども、
うん、
プラモデルもほらただパッとはめて作るものとそこからこう着彩したりとかしていくものと、あの二通りこう楽しみ方できますよね、
はい、
だからそういった同じようなこともできるのかなと、
うん、
であの一個あのオンドリのデザインされたものがあるんですけれども、
はい、
それなんかはあのトサカの部分と、
うん、
ボディの部分とは別売り、
はい、別、はい、
だからこれなんでかなと思って、あそっかと思って、
うん、
あのカラーバリエーションをね、
あ、
まあ、単体だからまあ白と赤とか、
うんうん、同じでやってもいいし、まあまあまあ、トサカだけ色変えたければそれもできます、
うん、そうそう、あなるほどなと思ったりとかして、
ね、あでもそれも斬新ですよね。
そうなんですよ、
パーツを別々に発注できるっていうの、
そうそうそうそう、
買う側がその
ええで、あと金属でもなんか物によっては 3D プリンターでも金属でっていうのもサービスあるのかもわからないです。ちょっとね僕が買ったものは、うん、そのナイロンしかその、
はい、
あの素材がなかったんですけども、
はいはい、
その素材を選択するあの項目があったんで、
うん、
カラー以外にね、
うん、
だからああそっかっていうと、まあ、じゃあまあそれによってお値段もね、それは素材のお値段がありますから、
そうですね、
でだから僕としてはちょっと思い切った買い物になりましたけれども、決してお高くない、
うんうん
うん、あのすごくリーズナブルなお値段だと思います、
うん、
だから、うん、もうなんかほらこれ多分全世界にから注文は受けられるでしょうから、
あ、そ
うですね、うん、あのなんかものすごいこう伸びてほしいなって思えるような作品でした、
うんうん、そうですね、
うん、でなんかそう思った時に あのここのところはちょっとあのアクセサリーなんかでもね、
はい、
あのすごくこうアーティスティックな、
うん、
あの生き物をモチーフにした、ね、
はい、
デザインのものって僕いくつかあの、
うん、
持ってるんですけども、
あの生き物屋でしたっけ、何でしたっけ、イベントが
そうですね、うん、生き物
づくし、
うん、
なんだっけ、
うん、そう、あのそういう生き物をモチーフにしたもの、いろんなアート作品をのグッ、
はい、
あのグッズ化したものをね、
はい、
あのまとめてこう展覧、あ、本当はあれ展覧会やるんですよね。
そうですよ ね、
あの本当の場所で、
うん、
でここのとこは生き物フェスだ、
あ、
生き物フェスオンラインで今、はい、ここ2回ぐらいは、
はい、
あのオンライン販売でね、
うんうん
うん、やってましたけど、
ね、あれそのオンラインはオンラインで続けてくれたらいいなってちょっと思ったりもするんですよね。
そうですね、
うん、
うん、だからそこら辺がね、だから一回性のものにするのか、あのそうやってそのなんていうのかな、オンラインみたいので、
うん、
ずっとこう続けられるものにするのかっていう、その、
うん、
二方向はまああることはあると思うんですけどね、あの、
うん、
コミケなんかでもそうですけれども、その場限りで売るのがいいのか、
うん、
まあある程度そのオンライン販売続けるのかとかね、
うん、
まあでもね、在庫を抱えるのも大変ですから、在庫がなくなるまでは ね、あの売れ続けてほしいと思いますけれどもね、うん、そういうものも、
まあ、オンラインの販売だと、委託で業者さんに、
はい、
うん、そういう同人誌ならばね、同人誌専門で扱ってるサイトに委託でお願いして、でそれで欲しい人はそこで他の作品とかもまとめて買うっていうやり方もあるし、うん、それだと、委託料っていうのが発生するんでしょうね、はい、手数料と
か。そうですね。
その他に、うん、ブース、
はいはいはい、あのそれはあのプラットフォーム名ですね。
そうですね、そこに自分で出品して、
ええ、
でそれでブースの側に、在庫を持ってもらうこともできるし、
うん、
ブースに在庫を送らずに自分の手元にあるのを発注だけブースで受けて、発送は自分力っていうのもできるしとか、いろいろ。
あ、ミンネとかも聞きますよね。あ、
ミンネは、手芸っぽいものですね。
あ、そうですか。
うん、あの手作りのアクセサリーとか、それから、まあ、フィギュアみたいなものもきっと、
はい、でも私が僕がやってるのはすずりっていうね、
はい、
まあこれも結構認知度はあるものですよね。
すずりはその画像データをアップして、
はい、
それをいろんなグッズにレイアウトして、で受注生産販売で、
うん、
欲しい人に買ってもらうことができるとかっていうやつ。
まあだからただ、どうしてもそのそのさ、あのプラットフォームに合わせたフォームがあるんで、
はい、
そのフォーム以上に何かやりたいってことはできないんですけどね。
そうだから今回の、その萩原さん、
萩原亮さん
ですね、亮さん、のやつは すごい新しいですよね。
そうなんですよね。まあだから、まあ、ぶっちゃけその作家さんの方にどんくらい残るのかっていうのはちょっとわからないんで、
うん、
でもね、ちょっとね、お話ってその人のお話をチラチラと聞いた限りでは、
うん、
かなりギリギリのラインだと、
うん
うんうん、
でもその人の狙いというか目的の、うん、自分の作品を実際に手に取ってもらうとか、その人の、私有物として持ってもらうことのハードルを下げたいっていうことはすごく達成されたんですよね、実際巻貝さんがそうやって、
ね、やってもね、ほんとね、であのちょっとね、何枚かこう写真を撮影してみましたけれども、
はい、
あのね、まあ、撮影してもやっぱちょっとびっくりしますね、
ハイクオリティ、
ハイクオリティっていうかソリッドっていうかね、
うん、
特に僕はちょっとこうそういう躍動感と、
はい、
こうソリッド感の強いものを購入したんで、
はい、
あの際立ってますね、うん、耳の感じとかね、
うんうん、
あの足先の感じとか、
はい、
あのヒップのシェイプとか、 まあまあ、それ当然その彫刻家の方がやったもんだから、それがなければね、
はい、
あのそもそもアート作品として成り立たないっていう部分があるんでしょうけれども、それにしてもちょっと他で見たことねえぞって感じでしたけどね、
うん、その彫刻って、そのあんまり触れる機会がな、絵よりもさらにな
くてないですよね、
うん、で自分で美術の時間にもしかしたら、みんな1回くらい何かやったことがあるかもしれないとかっていうくらいで、
そうですね、だって俺彫刻刀は、あの彫刻刀っていうものは触ることありますけど、
うん、
あくまで版画だもん。
そうですよね、版画の、原版を作る、だから立体のものって、まああの小学生の時に粘土でいろいろ、
ああそうそう、あな粘土はさ、なんてこうなんて積み上げだから
盛る方で、ね、削る方じゃない、
じゃないからさ、削る方でその削り出していくってどういう脳の構造なのかなとか、なんか、
うん、その仏像がね多分一番馴染みのある彫刻なのかなって思う、日本で生まれて育ってたら、で、あれはその、まあ、一木造りとかって言って、一本のその木から、で、なんかこう、仏師さんとかが言うのは、もう眺めてると中に仏様が見えてきて、でも出してくださいっていう風になったら、その中に入ってる仏様の形をあの、ね、掘り出すみたいな言い方をされる方もまあいらっしゃいますし、
あの文芸作品で、あの夏目漱石の夢十夜でしたっけ、
はい、
あれにあの運慶と快慶かな、
うん、
あのそういう仏師の話がなんか出てきてたのをちらっと今思い出しましたけど、
はい、
そうやってね、中にね仏様にと、
うんうんうん、あと大好き、あの日本の写真家の方が撮ってた、その大きいお寺とかじゃなくて、すごい小さい木の仏像を掘り出してる有名な仏師さんがいますよね。
あーっとね、写真家、
写真家の人はだから土門拳か、
あ、はいはい、
が撮ってたのがその仏様で、
あ、そうなんだ、
うん、
あのそれそれ、あの時代はもう古い人、
古いんじゃないかな、
あの人ね、有名な人だよね。
若い
のパッとね、旅先でもさ、
はい、
なんか仏像を掘っていっちゃうみたいな、ね、そうそうそう、置いてきちゃう人ね。
そうです。
あの、お宿代の代わりにみたいな感じで。
そうそうそう。
はいはいはい、
なのに、あの、出てこないという、ね。
これで周り外堀埋めても出てこないというね。
でもなんか、その人の名前を取って、何堀とかさ。
ええ、あ、はいはい。その、ちょっと特徴のあるね、
うん、
掘り方ですもんね。
そう。そうなんです、
あのちょっとデフォルメが入ってるみたいな感じのね、デフォルメっていうか写実的とはちょっと違いますよね、
細かい、それこそさっき言った彫刻刀で彫るようなやつじゃなくて、ナタでバンバンって大きく彫っていくようなやつなんですけど、ダメだ思い出せないなんでだろう、だっけさ、運慶と快慶がもう邪魔してて思い出せない
ありますね、そういうことね、
はい、
あとなんだっけな、
はい、
あのさ、あの、うん、海外の方だと、
はい、
あのチェーンソーでさ、丸太バーって削っちゃう人もいますよね、
いますね、あ、それからなんだっけ、あの氷の彫刻する人、
あれもすごいよね、あれをなんていうの、ライブでやってっちゃう人ね、
そう、
うん、花のさすごいやつとかね、
うんうん、
で中からこうチューッとさこうカラー入れて、
はい、
あの色とかもねなんか出しちゃうんですよ、
それは知らなかった、
水中化みたいになるわけだ、
あ、なるほど、水中化っていうのももう知らない人が多いんじゃないですか、
あ、そっか、
私も家にはなかったと思うけど写真で見たことあるけど、
あ、
ガラスのコップ、
うん、
に造花が入ってるんですか、
いやいや、まあとにかくその造花、ガラスにのコップに入れる用の造花が売ってるんですよ、
はい、
でそれピョンって入れると、うん、中でボーッと開くと、
あ、開くんですか、
うんうんうん、
それは知らなかった、
あなたは愛のっていう歌もありましたけどね、
愛の水中花、ね、なんだ、
え、知らない、
うん、知らない、
え、めちゃめちゃ流行ったけどな、なんだっけあの人、
またわからない名前が
女優の人が歌ったんだよね。松坂慶子が歌ったんだ
よね。そうなんですか、うん、
これも愛
多分ね。あ、なんかその歌知ってます。
で、それあのね
CM かな、
じゃあドラマの主題歌ですよ。松坂慶子が多分主演したドラマの主題歌なんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
記憶の限りでは。
はい。
で、僕そのドラマを見てたんで、
うん、
全然思い出せませんけどね、内容
は。うん、あとは、まあ、日本はだから木彫りなんですけど、海外のキリスト教文化圏とかは、
うん、ええ、
大理石掘る。
あ、そっか、あれも掘るのか。
うん、大理石から掘り出す。
あ、そっか、石掘るんだね。
うん、ローマとかまで遡ると、あの、
ミケランジェロ、
ミロのヴィーナス、
あ、ミロのヴィーナスとかも掘ってあるのか、あれ。
あと アポロとかダビテとか。
はいはいはい、なるほど。
うん、日本だと石を振った石仏っていうのもありますよね。
ありますね。
はい、
なんかもうすごい世界よね、なんか、
うん、だけど、まあ、基本的にみんな大きくって、
うん、
その今さっき巻貝さんがおっしゃったような、うん、そのハンディなサイズのもの、
ええ
っていうのはあんまり。
そうですね。あ、だけどさ、
うん、
そう考えると、
うん、
あ、違うんだ、あれはだから 3D プリンターサイズにしてあるのは、
はい、
あのデザあーとデータ上の問題だから、元の作品はもうちょっと大きいんだよね、多分ね、彫ったのは。
なるほど、
ええ、きっとね、わかりませんけどね、
古典の時にね行ってれば、ええ、
そうそうそう、元のサイズってのはわかるんでしょうけども、
はい、
あ、ぜひ ねお名前でね、多分あの検索すれば、あの萩原亮さんっていうの、あのツイッターもやられてますんで、
はい、
で、なんか彫刻家を、彫刻家ってあの大学の、美術大学の彫刻家を出られた方で、
はい、
あの彫刻の方ですね。
うん、
あの要するにアーティストっていうか彫刻家の方なんですよね、そのね、もともとね。
はいはい、
うん、
彫刻の人って、
ええ、
どういうルートなのって思います
ね。いや、もうね、ほんとね、本当不思議よね、
うん、
どういうふうに目指すんでしょうかっていう。
だってその絵だったらみんな描いたりしてるけど、うん、彫刻やる機会がほとんど自分のその義務教育とか振り返ってもなかったよなって、
うん、
だからさっきの版画、だけど立体はその、ね、紙粘土とか粘土で作るけど、
うんうん、
掘り出したりはしないですもんね、
だって、だからね、そのほら、うん、やっぱりその結構ね、大学に行ってる間に、
うん、
なんかこうすごくこう紆余曲折があるんですよね、最終的に何やるかっていうのがね。で、一通りあれ多分全部やるはずなんで、あの大学のカリキュラムとしては。
はい、
で、絵やるのか、
うん、
そのああいうそのなんかファインアートの方に行くのかとか、
はい、
あと、うん、彫刻も、あと鋳造、なんか金属鋳造とかさ、なんかね、もう全然わからない世界なんですけれどもね、うん、なんか
けど鋳造やるには、うん、鋳造ってあのオスメスで言ったら、
そうそうそうそう、
ね、だからメスの方に入れるオスのね、あの原型が必要で、ええ、それは、ええ、まあ、何か木とか何か掘って作る、
はい、
まあ、今だったら何か分かんないけどワックスみたいな、
そうそうそうそう、
でそれでその型取りして、でそれでそれ原型をどかしたところに本来、あの、の素材、最終的に作りたい素材を流し込んで固めて作るんですよね。
そう、
うん、
だからね、いろんな、まあね、そのアーティストのが考えることってのは本当僕たちあまりにも計り知れないことなんで、
はい、
あのどういうことが脳の中で起きてるのかっていうのは分からないんですけどね。
はい、
絵もなんか不思議な、もう僕もともと音楽やってたんで。
そうですよね、
うん、でね、これあの音楽のね、やっぱポッドキャスト番組があって、
はい、
いろいろその音楽の分析するんですけども、
うん、
あの音楽ってさ、やっぱりなんていうのかな、 音楽から外れたものからは出てこないじゃん。だから必ず何かのなぞりなんですよね、
うん、
最初。
はい。
でも絵とかってさ、
うん、
もうちょっと自由度が高いっていうか。
音楽より？
音楽より。
どうして？
一本の線でもいいから。一本の線では音楽にはならないと思うんですよ。音楽は音楽として聞こえなくちゃなんないっていう。
そこは、なんて言うんだろう。それこそ階層とか構造がないと、メロディ
ー
がないと音楽的ではない。
的ではない。
一音だけでは、一応その前衛作品として上演っていうスタイルを取れば、無音であったり一音であっても音楽と言えなくもないけど、ええ、
それはあくまで頭で考えた理屈上の問題で、
うん、線が一本も、まあ紙に線が一って書いてあったらそういう感じかもしれないけど、
うん、
だけど音楽と絵だったら絵の方が自由な感じがする
しますね。音楽は縛りがどうしてもあると、音楽としての縛りが、
はい、
絵は絵としての縛りがあるかっていうと、なんかあんまりないような気がするんだよね。
割とフリースタイル。
フリースタイル。
でもそうですね。そうか、その人間の発声っていうか、歌っていうか声で出すとか、体が作り出すメロディーみたいなものだったら、
ええ、
絵の自由度に近づくのかしら。
ああ、叫びとかね、
うん、
うんうん、
とか、うん、と 手拍子的なものとか、
うんうんうん、
声
と、でもさ、そっちになってくると言語になってくる。
でも歌詞ではなくてアフリカ音楽みたいなやつ。
いやいやいや、だからそれが何を目指してるかっていうと、そう、あの音で鳴らす言語であるって感じするんだよね。
ああ、言語。絵はでも絵だって、何か表現されていて誰かに物が伝わるのであれば、うんと抽象言語であるっていうふうには
考えることで言いますよね、うん、
だから一番
伝わらなくちゃならないから、
はい、
何かが、
はい、
うん、
で彫刻っていうのは、
うん、
巻貝さんが購入された作家さんは、動物の形を、
そうですね、
うん、まあ、原型としては掘り出して作ってるんですよね。
そうですね、
うん、
どう、あのさ、だからあのなんて下書き線みたいなの引くのかしらとかさ、
うん、
なんかすごい思っちゃうんだよね。どうやってこれやんのって。
でも彫刻かどうかわからないんですよね、そういうことで言うと。工程を見てないから、削り出して作ったように見えるけど、実は粘土で持って作ってるかもしれない。
ああ、元ね。
元。
うん。
で、その粗く粘土で大ぶりな形を作ってから、
あ、シェイプすると、
ヘラみたいなので
削いで。それはあるよね。
だからその工程はすごい彫刻だけど。
うんうんうん、元のこう原型は粘土だと、
うん。
木彫りとは限らない。全部が木彫りってわけじゃないからね。
そうそう。
うん。
ある程度のボリュームの
塊、
ブロック
、だからデッサン的なものがあって、
うん、でそこをあの、うんうん、あらゆる方向からこう試す画滅しながら、はいはいはい、こう削り落としていく、いらないものを。
あ、そういうこともあるかもしれませんね、うん、あとバランス、あのそれあの微妙なバランスで立ってるものなんで、この角度の重心、ね、そうそう、重心がどこに来てるのかとかいうのの試行錯誤っていうのは、
うん、
あのそういうものであるのかもしれませんね。
そうですね。
なかなかね、でもね、手に取った感動があまりにあって、
はい、うん、やっぱり違いますよね、現物が手元に。
ありますね。
いろんな風に触って、
角度変えて持って、
うん、
ひっくり返してっていうさ、
はいはい、で多分そのどの角度から見ても、
うん、
油断も隙もないって感じなんでしょ。
そうなんですよ、ちょっとびっくり。やっぱすごいんだな。だからやっぱすごい人はすごい人いるんだなってすごく思ったんですよ、
はい。
まあ、だからテクニック的なもののやっぱ積み重ねっていうのがまあ一応あって、でやっぱりそのアートっていう作品的なものになってくると、そっかから違うものへのアプローチっていうのは必要なんだよなってなんかものすごく思ったんだよね。
うんうん、
うん、
今なんとなく同じことをかなって思ったのは、
うん
うん、そのアクセサリーとか、
うん、
指輪とかね、
はい、
あとまあ例えばマグネットとか、
はい、
うん、ブローチとか、
はい、
っていうものと で用途がありますよね。
うん、あ、用途がね、
うん、で用途に沿った、使ってみてその用途として使った時のことが、
うん、
それはもうそういう目的で作ってるからそれが正しいんですけど、
うん
うん、そういうものではない、用途がないもののその凄みっていうのがあるのかなって、
その、あ、そうだね、
彫刻とか絵画って、
うんうんうん、
まあ、部屋に飾るっていうことが目的なのかもしれないけど、
うんうんうん、
でもそうじゃない、そのね、アクセサリーでもインテリアでもない、
あ、まあインテリアっていうことにはなるか、
まあ、なるけど、それはどっかに物である以上どっかに置いとかなきゃいけないんだけど、うんうん、別にそのサイズがそんなに大きくなければアクセサリーじゃないのに常に別に持ち歩いてもいいわけで、
うん、
でどこに置いてもいいし、
うんうん、そうね、あの、ああちょっと名前出すの忘れちゃった、あのリングとか、その僕が持ってるアクセサリーはニナさんね、
はい、
NINA さん、
そうですね、アーティスト名というか工房の名前に出るのかちょっとわからないんですけど、
主に、生き物の、
はい、
使ったあの、アクセサリーが多い、あのアクセサリーだけではありませんけどもね、
うん、
ブローチとか、
はい、
その方もその、元々のものを作って、原型はなんかあの型から作ったものをもう一回なんか焼いたりとかね、
うん、一番最初の原型はなんか、
う
ん、濃い赤紫色っぽい
ワ
ックスじゃないか
と、ね、ワックスか、
ハードワックスなのかな、硬、うんうん、いやつ、うん、でそれをあのある程度ボリュームの、さっきそれこそね、はい、粗い形にしたのをすごい細かく削ったりとかして、
はいはい、
仕上がったものを、それを元にして、オスメスのね、
はい、
それがオスだとしたらメスの型をそこから起こして、はい、でそこにできた空洞に、
はい、
金属を流し込んで、はい、いくつもそれをたくさん作って、で多分バギとか取った後に、
はい、
皆さんは尻尾焼きでしたっけ、
ね、うん、焼きにするん
です
よ、
ね、
うん、
でそれであの焼いて固定して、っていう風にされてるんだと思うけど、
で、あのニナさんの最近の多分あのまあ一世を風靡したというか、僕の中で一世を風靡したのはあのヤモリですね。
あ、ヤモリの指輪とか、
いろいろ、うん、
最初指輪でしたよね
多分、うん、
はい、その後ピアスとか、ス、
うん、
うんと
展開してね、
ピンバッジとか、ね、確かネックレスも、
はい、うん、そうですね、あのね、あ、あのだからニナさんのリングは、
はい、
あのおおよそその揃ってますけれども、
うん、
あの焼きとかそういうものでその個体差ございますと、
はいはい、
そういうことはあの歌われてますね、
うん
うん、ただあのやっぱりその手作りなんで、あの機械工業化してるわけじゃないから、
うん、
やっぱり一つの作品がうんと売れればもうそれにかかりきりになると、
はい、
でやっぱりだからその時に買わないともう二度と買えないっていうものありますから、
うん、
うん、あの時買っとけばなってなんないように、
うん、
あの買うしかないんですけれどもね、
はい、
でそれがやっぱりでも作家さんへのこうなんていうかな、要するに享受するものとしてはその購入とかね、
はい、
そういうことでしか、
うん、
あの答えようがないんで、
うん、
あの素晴らしさに対する称賛としてもね、それはあると思うんですけどね、
うん、
印刷とかそういうものとはちょっと違うんでね、
うん、
うん、でも素晴らしいものですね、あれもあの、あの小ささで、
はい、そう、あの再現性がまたすごいんですよね、
うん、
目が合うしね、
うん、表情がかもう必ずありますから、
はい、みんながあんまり好きじゃない生き物にも、
はい、あ、そうです ね、うん、
挑戦していくって、あの、うん、例えば昆虫、モチーフのものが売れないっていうのを、あのジンクスをね変えたいみたいな話とかもされてたし、
あ、だからあの昆虫もね結構ありますよね、あの蜂とか、
はい、
テントウムシとか、
うん、
あとだ、ああいう甲虫とかね、
うんうん、
うんうんうん、あの綺麗なね甲虫のやつもありますけどね、
はい、
あのあとカエルがなんか変態していく姿とか
ね、あ、割と最近の、
はい、まあ観察と、あと まあ、目標というか、 なんかこう自然保護みたいなね、
うん、
あのそこがなんか着眼としては そっちがあるみたいですからね。
そうですね、
うん、里山買ってみたいな、
うんうん、
そういうことしたいって、
うん、野鳥の羽を封じ込めた指輪を生き物フェストの時に出されていて、それはその購入された金額のうちの結構な割合を、
そういう支援団体にね、
そう、あの野鳥なの大きい猛禽類とかが、うん、怪我して野生復帰できないやつとか、まあ、野生復帰のための病院みたいな研究所があって、うんうんうん、そこの活動資金として、
うん、
寄付しますっていうふうに初めからね、おっしゃって出品されてたものもあったし、カワセミの羽とかね、
そうですね、
なんですけど、
まあその考え方ってもどういう人それぞれなんで、
うん、
あのただそのさ、あのそういうこととしても、あのなんていうかな、あの応援していきたいなって思えるような方ですよね、
うん、皆さんのはそうですね、
うん、
でその巻貝さんの新しく飼われたウサギの方は、
うん、
うんと、もう単純にそれが良くて、
あ、そうですね、うん、そうそうそう、あのね、まあとにかくね、
うん、
あの本当見ていただくしかないんだけど、
はい、
牛とかだってさ、ちょっとなんかもうギョッとするようなこうなんていうセクシーさっていうかさ、
あ、
うん、あるんだよね、なんか、うん、えってこう何ってだから牛なんだけど、
う
ん、
私も、
ええ、
うんと巻貝さんがリツイートされたやつを写真でね、
はい、
ツイッター上で見たりとかしてたんですけど、うん、私がなんかこうすごいモダンな感じが、
そうそうそうそうそうそう、
あのまあ何かアーティストのことを話すのに他のアーティストを出すのはあんまり良くないのかもしれないってか良くないんでしょうけど、うん、とてもその動物なのにとても都会的な、
そうそうそうそう、
うん、その
要するにさ、
ピカソが描いてる線画のやつとかって
わかります？わかりますよ、
うん、
あとなんかだからさ、スタンリー・キューブリックの SF 映画のさところの宇宙船の中にポコッと置いてあってもいいような、
うんうんうん、
未来性っていうかさ
ありますね。だけど、
うん
うん、その反面モチーフが動物のエッセンスだから、うん、
ええ、
あのラスコー動画の壁画みたいな風にも見えるし、
うん、
うん、
それだからそのなんていうのかな、時空性だよね、だからね、
うん、
うん、だから時空性っていうことをまあ表現するっていうことの言葉としてやっぱだから可能性、
うん、
なんかその可能性の塊みたいな感じするんだよね。
そうですね、
うん、
うん、とまあ、牛とかペンギンとかウサギっていう言葉が含んでる、うん、多様性っていうものが、だから言葉と言葉が指し示してるものっていうのがあるけど、じゃあその中でそれをそのウサギのあの形にとか牛のこの形にした時にすごく純化するんですよね、
うん、あ、そうそう、あの一旦ね、
うん、
うん、そこにだから、
そうだから牛から
チェンジするんだよね。
牛をこう まとめて、
うん、
いろんな牛をまとめて束ねてるのが言葉だから、そこはすごい雑多な、うん、なんていうの、お雑煮というかさ、
うんうんうんうん、
雑多なイメージの集合なんだけど、うん、その中から何かあの彼のフィルターを通して、なんか素敵な牛、
そう
言葉でだから言えないんですよね、
そう、
ものだから、
うん、
その形って
うん、
ちょうどいい言葉がないんだけど、
うん、ちょうどいい傾きであり、ちょうどいいあのカーブであり、
はい、
っていうことがだから今度集合していくわけですよね、
うんうん
うん、
だからこう一瞬を切り取ったものにでも見えないっていうのもすごくて、
うんうんうんうん、
まあ、巻貝さんは可能性の塊っていうのはわかるけど、うん、なんかうん、嫌なものが何もないんだよね、そこにね、
うん、そう
ね、すごいことよね、
うん、
で用途がない、でも
そうね、無意味性があるんだよね、だからそこにね、
うんうん、 たたずまいのいいお茶碗でさえ用途がある。
ああそうだね、
うん、
ああじゃあ用途ってことはないよね、うん、全然ない、
はい、
うん、
でそれ
ただあるだけ、
うん、
ものがある。
例えばあのガチャポンで全何種類フィギュアに将来的になるかもしれないけど、
はい、
そうなる前の良さがまだあるわけでしょ。
そうですね、1
個ずつの、
うん、あそう単体性もあると、
うん
うんうん、俺ね高くないと思うんだよね、
うん
うん、まあ僕のお小遣いの割合で考えるとウェイトは占めますけれども、
はい、
あよかったなと思うんだよ本当買って、
うんうん、
そんくらいすごい、
はい、
うん、あの他のものが悪いって言ってるんじゃないですよ。他に買ったものも全部いいんで、
うん、
でもほらニナさんのやつとかってさ、だからちょっとびっくりするような安いお値段よね。あれ安いって言っていいと思うんだよ俺、
うん、私もそう思います、
うん、もう何倍もしてもいいような感じすんだよね、
うん、
まあかなり一点物に近いものです。あれ大変だと思うな、あれほんと焼いてさ、
うん、
あのたまにあの釜から出されてるあの写真とかもね、こんだけできましたやっとみたいなの見ますけれども、はいはい、
ね、
であとだからもう予約だからかく、うんとたくさんになってきちゃったらもうその予約販売でもうこれずっとやってきますってしばらくこればっかりになっちゃいますからねって言ってることもあるしね、
うん、でもやっぱちょっと飽きるから、
うん、
10個くらいなんか違うの作りましたみたいにおっしゃってることもあるし、
そういうところも狙ってみてないと、あれさ、あれ採用されないから採用されないかなと思ってるのが、
うん、
ポコッと何個だけ単位で出ちゃう時あるんでね、
はい、
うん、
はい、
それこそレアものになりますから、
うん、でなんかそういうのをさ、
ええ、
うん、模倣品を作っちゃう人がいる
ので、ああそれから困ってましたね。
ね、
あれひどい、あれこそひどいよね、
うん、
よっこひどいことするよなって。だから名前もさ、
うんうん、そのま、でも名前は違ってよく似てるものを作ってるのだったら、
うん、
あまあ、ブランドのさ、
うん、あ、
もう海賊版とは違うんだけど、
うんうん、
だけどね、
あのさ、そこまで来た努力をさ、
うん、
全部かさらっていっちゃうっていうさ、
ね、だからその パクギっていうの、
うん、あれはちょっとね、だから見つけたらやっぱりなんとかそういうこと報告したいですけどね、
まあ、買わないことなんだけど、まず自分としてはそれっていいって思う人もいるってことだし、
うん、そっか、
うん、
非常に悩ましいよね、
うん、でそのアーティストの方たちとかは、うん、他人の作品で自分が評価されてもしょうがないっていうか、むしろ虚しいだけっていうふうに思うんだと思
うんですけど、うん、そうだね、
どんなにそれが売れても、
うん、
だからそのそっちの人たちは、
うん、
まあ、商売人というか、
うんうん、
売れれば、
うん、
売れてお金になればいいっていうことで作ってる人もまあいる、
うん、
でもそれはある意味分かりやすいんですよね、
うん、
でよくツイッターとか同人の方とかで、
うん、
やり玉に上がってるのが、
はい、
トレパク、
はいはいはい、トレスちゃ
う
ってやつ、
そうとか構図をまるっとパクっちゃうっていう人たちがいて、
それ でもパクってだから自分のオリジナルとして出してしまうってことだよね、
うんうん、
で借りてきてますっていうんじゃなくて、
そうその、模写とかってちゃんと言ってるんじゃなく、
はい、
自分のオリジナル作品として発表したりするんですよね、はい、で、うん、やり方によっては本家よりたくさんその、うん、いいねとかもらったりするから、
はい、うん、まあ立ち割りじゃ立ち割り
ね、うん、でもうその人たちが欲しいのはだからいいねなんですよ、
うんうんうん
うん、
そうだね、
うん、
ああだからやっぱそっちばっかりってだね、どういう気持ちなんだろうね、ああいうの求めたいっていう人っていうのはちょっとよくわかんないね。
でもまあ大体その2種類じゃない、
うん、
って思うんだけど、うん、
ああそっか、
うん、その露出、人前とか何か作品を、
うん
うん、露出 するっていうことって、
うん
うん、作品に対しての評価が欲しくて、
ええ、
でその作品がオリジナルで自分からそのパクってきたものじゃないもので評価されないと、うん、うーん虚しいって思う人と、うん、そうじゃなくて評価されてるあの人の位置に私もなりたいっていうモチベーションの人と、そうすると出すものは評何です、受ければ何でもいいから、
うん、
パクってきたものであろうが、
うん、
何だろうが、
うん、あそういえばね、まあ、ちょっと話こしておりますけど、あの肖像権みたいなやつでさ、地上波テレビのニュースになってたものがあって、
はい、
あのやっぱりそのテレビの画面とかそういうものをキャプチャーしたの出しちゃいけませんよって、だから
もちろん、
うん、だけどだから意外とカジュアルか、カジュアルっていうのはカジュアルパクじゃないけどさ、
うん、
出しがちだったけど、
うん、
あの今だからね、匿名でやろうが、あの名前も追求されますし、
うん、
っていうことをテレビで言ってましたね、ちょっとね。あのそれはね、あるこう歌手の方が、
はい、
あのなんていうのかな、自分の写真使って、
うん、
なんだかんだこうそのSNS 上で言う人がいて、
うん、
あのそれダメなんですからねっていうのを、
うん、
なんか言ってる人、あのニュースになってました、それ、それに絡めて、
うん、
その人はだからちょっとこれ困るんですっていうことを声明されたっていうことをあのがニュースになってたんですけど、
うん、
そのことについてだから著作権のものにあるものっていうのは、
うん、
あの簡単に SNS に流してはいけませんよっていうことを、う
ん、もちろん自分そもそも自分が撮った写真でも書いた絵でもないのを、
うん、
そのネットから画像をさ保存して、うん、もしくはそのテレビ映ってる時に画面を、
うん、
そのスマホで撮って、
ええ、
で それをさその別に自作発言しないんだとしても、
ええ、
もう一回そのネットに載せるってことがダメっていう意識がさ、うん、もう
足らなすぎた、
うんうん、
多分じゃこのまあでもほらどこかがさ、
うん、
法的手段取って損害賠償取りましたとかならない限り、その罰則がないのとそのさ似たような感じでさ、なかなか減っていかないのかもしれないけども、
うん、
でもニュースになってるの僕聞いたのは初めてですね。
あ、そうですか。
ええ、あの、うん、ネット上じゃなくて、
うんうん、
その地上波テレビで流れてました。
地上波テレビも今ネットの後追いが結構あるから、
うん
うん、そのネットでどなたか芸能人がそういうことを言ったってっていうのがバズると、それを後追いで取材し、
うん
うん、するのかなって思うけど、
うん、
そう、その芸能人の方の見せよう、その漫画家さんの描いてる漫画の中身のどっかの特定のコマ見せよう、
うん、
うん、やっぱファンがやってることだから言いづらいっていうのは、
そうなんですよね、
本人たちにはあると思うんですよね。で、代わりに誰かがあのそういうのダメなんですよっていうふうに優しく言っても、
ええ、
いや作者だって喜んでるからとかって、
うん、そう、人もね、流行るんだからってね、
そう、うん、作者じゃでもないのに何に勝手にあなたがその、ね、警察みたいな
こと
してるの、
うん、代弁すんのってね、
ね、まあ、それはそれでそうなのかもしれないけど、
うん、
いつも言ってるようにだから、まあ、そういう人たちがいるんだとすれば、
うん
うん、住み分けてそうじゃない人と付き合うっていうことでしかもうないけどさ、
そうですね、
うん、
あのね、なんかここのとこだからなんかいろんなことで盛り上がりってくようなことで、あのお祭りみたいになってることで、ね、
はい、
そこに乗るのか乗らないのかで、
うんうん、
あのなんていうのかな、あのやってる側もそっちで自分たちで線引きしてるのかもしれないけども、
うん、
周りで見てる方もあそういうの、あ、これこういうの乗るんだとかさ、
うん、
これ乗らないかとかって意外と線引きしちゃうんでね、
はい、
あれお互い様だからねと思うんだよね俺、
うん
うん、あなたその狙いがあってなんかやるのかもしれないけど、いやこっちで見てる子だって分かりますからねっていうさ、
うん、
そういうこと思うことがなんか増えてきて、
ああ、まあ、見えやすくはなりましたもんね、誰がどこで何をしていたり言ったり、しているかっていうことが、
そうだからね、僕もほら別になんかさ特定の誰かのことをこう言うわけじゃないけれども、こういったなんか こういうの問題ありますよっていう時にさ、
うん、
あの全然そのなんていうのこうエビデンスケースってまたエビデンスになっちゃうとあれなんだけど、あの全然なんかまるで根拠なしに批判するわけではないんで、
うん、
あのなんていうのこれ本当にいけないって言われてるんですからね、それってさ、あなた知らないだけですよって、それやってる人ね、子供のこととかだって、
まあそう、なんか知らなくはないと思うんで、まさかね。
いやどうかな、
いや知っててやってるでしょ。
あ、確信犯、
うん、まあ犯っていうと犯罪みたいだけど、
あ、
うん、と
あ、だからそれはそれで知ってますけれどもっていう感じか。
でも そんな
でもそんなことはそれは私のこう個人的な楽しみですからみたいな、
これくらいいいじゃんとか、
あと
みんなやってるしと
か、あ、みんなやってるしが多いね、
うん、
うん、
あとあのうるさい、
あ、単純に、
うん、
うるせえこと言ってくんなと、
そう、うん、うるせえよってやつ、
うん、目くじら立てんなって、この、
うんうん、
いちいち
そう、
うん、
で今時こっちの方が本当、
あ、そういう逆転もあるよね、
うん、
いやダメなものはダメなんだけどね、
その人たちにとってダメなことって何か知りたいんだよね、だから、
ああ、だからそう、俺たちみたいに目くじら立てるのがダメだってことだよね、もう、
あ、そっちか、
うん、
だから そういうのをわざわざ人に言ってくる人こそダメっていう
の、うんうん、そうだから、まあお互いにだから相入れないところでしちゃうけど、
うん、
あ、でもなんか、まあ、どういう変な話になっちゃうのか、
だけどさ、うん、そのスギーディープギンターで、
はい、
そうやって外注で物がどんどんデータさえ持ってれば作れるっていうふうになると、うん、今度そっち
をさ、流出問題出ちゃうね。
だって同じサービスを利用して同じデータを使ったら、ね、その出力されたものはアーティストが購入してる正規品と その海賊版の区別って
もうつかなくなっちゃう、
なくなっちゃうんだよね、もの自体は。そこはデジタル的なものの怖いところで、
デジタルデータのね、
うん、そうするとその、やっぱりプラットフォームっていうか、そこが
あの、うん、
既存の正規データとその海賊版として入稿されようとしているデータを
こう比較してね、
内部的に比較できますよね。でそれで、ね、今 YouTube だと一定以上その著作権がある曲
と、はいはいはいはい、
被ってものを上げようとすると、
これは
NG になりますよね、うん、っていうのも、そういう出力会社も
や、あ、まああるかもしれないね、
まあまだないかもしれないけど、
うんうんうん、
やるようになってほしいよね、やっ
ぱり
ね、
うんうん、そこはあまりにだから 89% これ一致してますから、こっち前に出てるもありますからダメですねっていうやつね、
まあ、少なくともどっちがプロパーっていうか、うんうん、正規のその権利を持ってる人、
うんうん、
だってその買ったものをさ、スキャンして自分でデジタルデータを起こせちゃうってことでしょ。起こせちゃう、そうすると、その
だってそういうさ、ソフトとかもあんだもんだって、
うんうん、
写真撮ったらデータ作りますってやつがさ、
うん、でそれをその自分の楽しみのためだけに自分家の 3D プリンターで印刷するんだったら、
ギリギリね、
ギリギリ、
うん、
だけどそれを販売したり、
そうだよね、
もしくは外 そのプラットフォームを利用してプリントアウトして誰でも買えるように、
うん、ありえるね、
全然ありえるよね、
うん、
だからそこはないようにしてほしくって、
そうだね、うん、
でそうですね、私あれが欲しい、あの博物館が持ってるいろんな骨格データを博物館の、うん、正規のデータっていうことにして、個人が好きな縮尺でそこのプリントアウト、 3D プリンターでプリントアウトできるようになったら、
あの
鴨の橋のフル骨格とか、
あ、そうだよね、あ、それはちょっと広くあるかも、出てくるかもしれないけどね、
ね、あとあのキウイの卵原寸大とか、
うんうんうん、それ出てくるかもしれないね、
ね、そういうのがあって、なおかつその、うん、パテントっていうか、なんだ、権利のお金が博物館にちゃんとバックされるんだったら、
うん、
ね、前何ですか、あの恐竜くんって人がレプリカのティラノ持ってるっていうお話をバイリンガルニュースでされてて、で、あ、恐竜の化石レプリカいいなって思ったから、
うんうんうん、
うん、鴨の橋欲しいな
そうね、
はい、
あ、まあじゃあまたまあこういう雑談をね、
はい、
あの まあ楽しくやっていきましょう、
はい、
お疲れ様でした、
はい、
備えとろん備えとろんとろん。